この7章のところには救い主の予言が記されてあります。一節のところを見ると、ウジヤの子のヨタムの子ユダの王アハズの時代とあるわけですけれども、その当時はイスラエルは北と南に分裂し、南のユダ王国はアハズが支配をしていたわけです。そしてその時にアラムの王と、そしてまた北イスラエルの王が攻めてくるというようなことが起こったわけです。二節を見るならば、王の心も民の心も林の木々が風に揺らぐように揺らいだとあります。二つの国が自分たちを攻めてくる、もう王も、そしてユダの人々も、もう非常に不安におののくというような状況がそのところにあるわけです。しかし神様は何と言われたのか。四節のところに、彼に言え、気を確かに持ち落ち着いていなさい、恐れてはならない。それが神様からの言葉であったわけです。そしてあなたはこれら二つの煙る木々での燃え差し、アラムの烈印とネバルの子の燃える怒りに心を弱らせてはならない。もうそれは二つの煙る木々の燃え差しでしかない。それには力がない。やがてはそれらのものはもう滅ぼされてしまうというふうに予言されたわけですけれども、事実そのアラムまた北イスラエルは後に滅ぼされてしまうということが起こったわけです。そしてその中に神様はさらにこのアハズに言われるわけですけれども、11節のところに、あなたの神主に印を求めよ、黄泉の深みにでも天の高みにでもというふうにアハズに神様は語られたわけですけれども、残念ながらアハズは12節を見ると、私は求めません、主を試みませんというふうに言っているわけです。彼は決して主に忠実な王ではなかった、私は求めない、そのように言うなれば、彼は非常に心の固くなな人であったわけです。しかしそのような状況の中にあって、神様はイゼを通して予言をされたわけです。それは14節のところに、それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる、見よ処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと言われたわけです。そしてこのことはイエス・キリストによって実現する。神様はその一人子をこの世に使わされ、そしてまた私たちを救ってくださる、このインマヌエルっていう言葉はマタイの福音書の一章の終わりにも出てくるわけですけれども、神我らと共にいますということであったわけです。しかしアハズはそのことを聞かなかった。彼は神様に求めるっていうことをしないで、この世の力に求めるっていうことをしたわけです。17節のところに、主はあなたとあなたの民とあなたの父の家にエフライムがユダから離れて以来まだ望んだこともない日々をもたらす、それはアッシリアの王だというふうに出てくるわけなんですけれども、実はアハズはこのアッシリアの王に援軍を頼むということをしたわけです。そしてアッシリアは先のアラムまた北イスラエルを滅ぼしていくということになり、しかもそのアッシリアはエルサレムまで攻めどもってくるというようなことがその後起こってくるわけです。アハズは主に求めなかった、その上に災いが後にもたらしてくるということであったわけですけれども、しかし神様はそれ以上にこのイスラエルを憐れまれる。二節のところにダビデの家という言葉が出てくるわけです。王国が分裂したときに、この南のユダ王国を それこそダビデ、ソロモンのその家系のものが治めるということがあり、そしてまた神様はそのダビデとの約束のゆえに絶やされなかったということがあるわけです。そしてそれはまたこのイエス・キリスト救い主の出現につながっていくわけですけれども、神様のその約束は変わることはない。私たちは裏切り、そしてまた主に求めないということをするわけですけれども、しかし神様は私たちを救うということをなされるわけです。14節に主は自らという言葉があるわけですけれども、私たちの遺憾によらない、私たちが良くても悪くても神様はご自身の御心を必ず成してくださり、この救い主を与えてくださる、インマヌエル、神は我々と共にいます、そのことが私たちに与えられているということであるわけです。私たちは何よりも主なる神様を信頼し、主により頼み、また主がその御業を行ってくださる、私たちはそのことを信じて、そして気を確かに持ち、落ち着いて、また心を強くさせていただきたいと思います。